元行政保健師カウンセラーまちこの声のブログ。はい、では今日は心のマルシェに届いたお悩みにカウンセラーまちこがお返事していこうと思います。まずこの心のマルシェというのは心理カウンセラー根本博之先生のお弟子さん制度を卒業したカウンセラーが寄せられたご相談にお答えするという内容です。インターネット上の掲示板サイトみたいなイメージですね。そこにお悩みをいただいて、そのお悩みに複数のカウンセラーが答えるということで、さまざまな考え方や解決のヒントが得られるかもしれませんし、いろいろなカウンセラーがいますので、自分と相性の合ったこの人素敵っていうカウンセラーが見つかるかもしれません。そんな心のマルシェという無料相談のサイトがありますので、そこに寄せられたご相談の一つ、今日はですね、頑張っているのに報われないと思うというタイトルで、しばちょこさんからのお悩みにお返事していこうと思います。こんにちは。初めてこちらで相談します。愚痴になってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。2歳の子供がいて、毎日慌ただしく過ごしています。私自身フルタイムで仕事をしており、朝はバタバタしながら子供を保育園に預けて仕事に行きます。主人は早い時間に出勤するので、朝の子供の世話は私が全部やっています。相手、子供があることなのでどうしようもないのですが、予想外のことが起きたり、スムーズにことが運ばないとへこんでしまいます。頑張っているのになんで報われないんだろうと思い、時には泣いてしまうこともあります。私自身自己肯定感は低く、幼少期は両親が喧嘩ばかりしている、特にお金関連、家族団らんのない家庭に育ちました。少しでも自分のイメージ通りにならないと悲しくて情けない気持ちでいっぱいになります。長文になりましたが、少しでも気持ちが楽になる方法はあるのでしょうか、というお悩みをいただきました。はい、しばちょこさん、ご相談ありがとうございます。愚痴大歓迎ですよ。ぜひね、いろいろお話ししたり喋ったりしてください。やっぱり人に話す、何かノートに自分の気持ちを書く、そういうふうに感情を出すことによって気持ちの整理ができますので、愚痴大歓迎です。はい、2歳のお子さんがいらっしゃるんですね。毎日毎日子育てとフルタイムのお仕事と家事に追われて、慌ただしく忙しく生活している様子が想像できます。私も3人の子供を持つ母親なので、このぐらいの年齢の子はどこの家庭も大変だなっていうことは痛いくらい感じます。私も子供たちが小さい頃はしばちょこさんと同じように、頑張ってもなんか報われないなとか、なんで私ばっかりこんなにやらないといけないのかなっていうふうに辛い気持ちになったこと何度もあります。今も実は時々爆発はしています。しばちょこさんのご相談の文面を読んで、しばちょこさんはご家族やお子さんへの愛情にあふれていて、頑張り屋さん、努力家な、一生懸命やっている情熱的な方だなって感じました。 そもそもそのご自身の魅力だとか価値みたいなものって受け取れていますかね。はい、さてタイトルにある頑張っているのに報われないと思うというのは、裏を返すと頑張れば報われると思っている、報われるためには頑張らなければいけない、頑張らなければ認めてもらえない、頑張らなければ自分には価値がないという思いから感じるのではありませんか。何のために、何を恐れて、しばちょこさんは頑張っているのでしょうか。誰に認められたくて頑張っているのでしょうか。もしね、私がしばちょこさんとカウンセリングでお話ができたら、そのあたりを深くね聞いていきたいななんて思います。はい、そしてもしかしたらこうあるべきみたいな理想の母親像や家庭像に振り回されている、そういったイメージがね、いっぱい浮かんできてしまって、そうならなければいけないみたいな感じで、そこに縛られているんじゃないかなっていうことを感じました。いかがでしょう。私自身の例を挙げると、一人目のこの育児は必死でした。今思い返しても毎日毎日必死だったなっていうことが鮮明に記憶に残っています。ちゃんと育てなくっちゃっていう気持ちがすごく強かったです。なので育児が楽しいというふうに感じたことは少なかったなと思います。3人子供がいるので、3番目でようやく手の抜き方が分かったというか、見通しがつくようになったというか、まあ、適当にいい具合に手を抜いてできるようになってきたかなって思います。しばちょこさんの文面から、お子さんがお一人目なのか何人いらっしゃるかっていうことは書かれていないので分かりませんが、最初の育児って自分自身も親になることが初めてなので、分からないこと、見通しが立たないことが多くて、余裕がないからこそ何でもかんでも頑張りすぎてしまうっていうことあるかと思います。マラソンを短距離走並みに全力疾走するみたいな感じですかね。しばちょこさん、ペース配分できていますか。何でもかんでも全力でやっちゃうみたいなことはありませんか。あとしばちょこさんの文面に、幼少期は両親が喧嘩ばかりしている家族団らんのない家庭に育ちましたという言葉があります。そこからしばちょこさんは、自分と同じようなこういったね、幼少期に感じたそういった家庭にはしたくないと考えているのではないかなと思います。そして人一倍穏やかな両親、温かな家庭、団らんというのをすごく大事にしているというか、そういうのを夢見ているというか、理想を掲げているのかもしれないなと思いました。そのため夫婦はいつも仲良くすべき、喧嘩はしちゃいけないとか、子供に寂しい思いをさせてはいけないとか、いつも温かな食事を家族揃ってみんなで食べるべき、そんな風に理想の家庭、理想の母親像を描いてはいませんか。でもなかなかそういった風に自分の思うようにはできない、ならない。理想の家庭像、理想の母親像みたいにはできない。だから苦しいのではありませんか。では私からの提案を3つここでお話ししたいと思います。まず1つ目、自分の頑張りを自分で認めて褒めるです。 寝る前の5分でもいいので、お子さんを寝かしつけながら、今日一日、自分の頑張ったこと、3つ、あげてみてください。大したことはなくていいんですよ。ここでね、あげてくださいなんて言うと、褒めるところはありませんって言われる方もいらっしゃるんですけれども、本当に大したことなくていいんです。私は今日は子供の学校があったので、目覚まし鳴らして時間に起きれた。まあそんなことでも本当に当たり前でしょって思うようなことでもいいんです。これちょっと頑張ったとか、これ私できたっていうようなことを本当にハードルを下げて下げて、誰でも飛べるようなものでも構わないので、できたこと3つ挙げてみてください。そしてその3つね、できたこと、自分が頑張ったことをイメージしながら、思い返しながら、よく頑張ったねって自分自身に言ってあげてください。心の中で言ってもいいですし、できれば心、頭の中で自分自身をイメージして、頭を優しく撫でたり、よく頑張ったねって撫でたり、優しく抱きしめてあげてもいいと思います。イメージの中で自分を親友のように優しく褒めてあげる。よく頑張ったね。そんな風にイメージの中の自分と少し対話するような感じで褒めてあげて、できれば自分を実際にギュッと抱きしめてハグしてあげてみるのもいいかもしれないですね。そうすると気持ちがほっと温かくなるかもしれませんし、スーッと心地よく眠りにつくことができるかもしれません。これは自分を褒めるというのは自己肯定感アップにつながりますので、ぜひね、毎晩毎日続けてね、やってみてください。はい、続いて2つ目、自分視点でいいので優先順位をつける、そして手抜きするということです。まあこの手抜きするっていうところがなかなかできないっていうのはあるんですけれども、まず自分自身の理想とする家庭像ってどんなものかな、自分は一番何を大事にしたいのかなっていうことを少し考えてみて、ノートなどにね、紙に書き出してみてもいいと思います。そして自分が好きなもの、嫌いなものも箇条書きにしてみるといいと思います。そして一番好き、一番嫌い、嫌だっていうことだけは守って、あとは手抜きする、手伝ってくれる人がいれば頼る、お願いする、すべて頑張るのではなく自分視点で優先順位をつけて、やる、やらないを分けて手抜きする、適当にやるっていうこともね、大事かなと思います。今ね、2歳のお子さんを抱えているということで、2歳の子って字がね、自分でしたいとか、でもできなくて怒れるとか、こうしたいっていう、すごい自分自身というのが自我が芽生えてくる時期なので、なかなか大人の言う通りにならない、してくれない、そんな一番大、とても大変な時ではあると思うので、2歳児を育ててるんだから、まあしょうがないよ、今一番大変だよ、できなくてもいい、できなくて当然って割り切ってみるといいかなと思います。はい、そして3つ目、物理的に子供と離れて自分の時間を持つっていうことを提案したいなと思います。可能であれば時間をね、短くしてもらう時短勤務制度があれば利用してもいいと思いますし、休日はご主人や お父さんお母さん親戚ベビーシッター、そういったサービスを使ったりしてお子さんを預けて、物理的にお子さんと離れる時間、一人になる時間をちょっと作るといいかなと思います。そしてそういう日を作ることによって、自分の時間に何する、この時間は何をしようかなって計画をね、立てるだけでもウキウキすると思います。ので、例えば週末にご主人に預けるとします。それを楽しみに、平日のお仕事の合間に、今週末は私映画見に行こうかな、あの映画公開した気になってたから見に行こうとか、そんな風に自分がどんなね、ウキウキする予定を立てようかなっていうのを平日の楽しみにして、そして週末を満喫するっていうこと、大事かなと思います。毎日毎日お母さん業をしてると思いますので、お母さん業から、お母さんから奥さんになる、奥さんから私自身になる、私に戻る時間というのが子育てしている人たちにはとても大事かなと思います。私は子育て中のお母さん対象にしているカウンセラーなので、よかったら無料のお悩み相談もしていますので、より具体的にお話ができるかなと思いますので、はい、ぜひブログからお申し込みいただければと思います。今日はね、2回目にしてとても長くお話ししてしまいましたが、お聞き苦しい点があったかもしれませんが、いかがでしたでしょうか。はい、ではカウンセラーまちこの声のブログ、今日はここまでです。さようなら。